おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は晴れてるんですけど、うん、富士山が見えないですね、はい、
頭だけちょこっと見えますね。
あ、本当だ、頭だけ見えてきました。
そう、ね、北の空はちょっと富士山覆ってる雲があるんですけど、南の空はもう真っ青、快晴です。
本当ですか、うん、スタジオから見ると本当に雲がいっぱいな状態なんですよね。
で、あれ気温は少し上がっていく感じなのかな。
昨日とね同じくらいなんですよ。
じゃあちょっと暖かいね。
そうなんです、うん、だからちょっと日向ぼっこもできるかなっていう感じですよね、うん。最近の兄貴はどうでしょうか。
はい、前後左右をこう思いながら動くとちょっと大変なので、とにかく目の前の仕事をこなすという状況で時間に追われてますが、もうねこの年度末走り切るだけなので、はい、しっかりとやっていきたいと思いますが、もう今日もダブルヘッダー、明日はトリプルヘッダーみたいな感じでですね、しっかりと頑張っていきたいと思います、はい。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて今週のテーマなんですが、
はいはい、
春になったら、うん、ということなんですけど、
もうあの春になったら、4月になったらですね、だいぶこう予定も緩くなるので、もうそうですね、年明け前ぐらいから、年末ぐらいからかな、あの春になったら行くねとか、はい、春になったらやりましょうっていうのがいっぱい溜まってきてるので、もうねのんびりとその予定を こなしていきたいなっていうふうにね思ってるんですよ。もう天気も良くて、はい、陽気も良くて暖かくなるからこそできること、楽しめることっていっぱいあると思うので、はい、春になったらエンジョイしたいこといっぱいありますね切実
それまでの間頑張らないとい
け
ないです
ね。頑張ります。はい、
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい。
前回は日刊工業新聞が運営するニュースイッチの増える訪日外国人のコンビニ利用、人気1位2位を独占した意外な商品とはという記事から、うん、外国人観光客をも取り込むコンビニの工夫、さすがだなと感心しました。
はい、そうですね。ただね、感心してるばかりではなくですね、
はい、
地方の、まあ、地域の商店も、お客さんに来店してもらうきっかけというのをしっかり提案して売り上げにつなげていってほしいなというお話でしたね、
はい、はい。前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい。
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、うん。今週は産経新聞の記事から、うん、プレミアムフライデー花金再来問われる働き方改革という記事、
うん。
先週初めてのプレミアムフライデーだったのですが、はいはいはい、どんな感じだったのか気になります。そしてこれからどうなっていくのかも気になってテーマにしました。
はい、なるほど、分かりました。ではまずね、いつものように記事の内容を紹介していきましょう。記事では経済産業省と経団連、業界団体が協力し、月末の金曜日に勤務先から早帰りを促し消費を喚起する取り組み、プレミアムフライデーが24日から実施され、金曜午後から旅行、食事、レジャーなどの、イベント準備が進む、早帰りが定着するかは不透明だけれども、短い時間で生産性を上げる働き方改革にも注目が集まると始まっています。で、経済産業省がこのプレミアムフライデーにかけた広告費は、まあ、2億円余りで、その PR サイトにはですね、バブル以来の花金の復活、月末の金曜日はホテルへゴーと題し、大人の寄り道プランを提供するのは、ホテルニューオータニ幕張、まあ、例年ですね、ランチタイムに、人気のですね、いちごビュッフェというのがあって、これホテルでいちご狩りというのをテーマにですね、これは24日の日は午後5時半から特別でに開催すると。そして百貨店ではメイクや着付けなどの自分磨きをテーマにしたイベントを開催し、これまた消費を促す。で、企業の早帰りを促進させた就業時間の前倒し、これ中にはですね、 全員に3200円の遊び資金を支給する企業もあるということなんですね。ただプレミアムフライデー実施前の調査では早帰りを決めた企業というのは 2.2% ぐらいなので、まあやや低空飛行気味。ただプレミアムフライデーが導入されたらどう過ごすかということをですね、聞いたアンケートがあるんですけれども、20代から50代に取ったアンケートでは旅行というのが最多で、次、自宅でのんびり過ごすが 30.3% で、食事 8.8% で、世代別ではですね、20代女性と20代30代男性では旅行を挙げた人が一番多くて、40代50代の女性は自宅でのんびり派、特に50代の男性の4割は自宅で過ごしたいというふうに回答したと掲載しているんですね、はい、さてりなちゃんはプレミアムフライデーがあったらどう過ごしますか？
そうですよね、すごい悩んだんですけど、うん、半日っていうことですもんね。
そう
なってくるとゆっくり食事をするかなっていうところですかね。
まあそうだよね、うん、割とあのテレビなんかでもね、あのプレミアムフライデーの映像なんかではこう昼飲みとかね、
はい、
そういうのもこう映像に出てたりもしたんですけれども、うん、僕はですねやっぱりこうちょっとアウトドアに行きたいかなと。で2泊のキャンプっていうのは、まあ、真ん中の日がね結構のんびりできるのでいいかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこの時期は無理なので、ね、4月以降ちょっとそんなふうなことも考えたいなと思います。ちなみにですね我が社は導入の予定はありませんけどね、
はい、
とはいえ、まあ、2.2% の企業が、最初から導入ということで、これを続けていくとどんどん増える可能性というのも、まあ、あるわけですね。思えば2005年に本格スタートしたクールビズも導入当時はお役所が導入して、で民間はノーネクタイで仕事なんかできないよと言っていましたけれども、最初に導入したという、年に導入したという企業はこれ 35% あったんですね、まあ、それから10年後にはむしろこう真夏にネクタイしている人の方がまあ珍しくなっているという状況じゃないですか。プレミアムフライデーの経済波及効果というのは1日あたりで1000億以上というふうにまあ試算もされている一方で、役所や大企業周辺の飲食店というのは普段通りなら夜飲食をする人が増えるですね、月末給料日後の週末金曜日なんですが、15時ぐらいに就業しちゃうとですね、みんな周囲の飲食店には寄らずに帰ってしまいますよねということで、これ大きな機会損失という側面もあるんですね。またプレミアムフライデーでお金を使って、いるという人の一方でですね、普段通りなら必要なかった仕事をする人が増えるというのもあります。まあ、そんなこともあってですね、どちらにとってどのようにいいのかというのはこれから検証していく必要はあると思います、
はい、
りなちゃんもですね、うん、プレミアムフライデーのイベントの司会で駆り出されるとかねそんなことが起こるかもしれないということですよね、
はい、それはいいですね。そうなったら嬉しいですね
そうですよね、はい、そういうこともある、
はい、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは国のイベントとの付き合い方について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、決めたら自分たちの有利になることを実践して上昇ということになるんですが、
はい、
企業はまず、ね、導入するかしないかというのをきちっと決めましょうと、
はい、
で導入したらその時間をどのように社員が使っているかを検証して、続けるか続けないかということをちゃんと考えましょう、まあ、プレミアムフライデーを利用する人は無駄な時間にならないようにですね、計画を立てて楽しんでほしいなとも思いますし、週末と合わせて2日半をのんびり過ごすというのもまあ有効な使い方でもありますよね。そしてこれが浸透してきたら今後獲得できるビジネスを徹底していきましょう。でいつまでも模様眺めをしているのではなく、これいけるぞというふうに思った時にしっかりこの制度を利用して獲得できるビジネスを考えて、で実践していく、まあ関係ないなとか、うちにはまだ早いなとか、プレミアムフライデーのおかげで迷惑だよみたいなネガティブな話をしててもしょうがないので、これせっかくなのでね、積極的に面白くこの制度というのを利用してほしいなと思いますね。
確かにそうですね、うん、ネガティブなことばかり言っていてもこの制度は始まったので、
そう
だとしたらこれを利用するしかないということですよね。
そうだから企業もね導入して、うん、社員がね生き生きと月末の金曜日楽しみにね仕事してくれて働き方が変わったなんていうのは大きな成果 成果になりますしね、はい、ビジネスチャンスもあるということになります、
はいはい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。